はい、よろしいでしょうか。同じ電子ポットのプログラムでも、まあ、こうして並べてみるとなんかだいぶ違うような感じで書かれています。こちらの、まあ、プログラムはどちらかというとちょっとハードウェアを意識したようなプログラムの書き方になっています。で、ここに、まあ、ざっとしたあの流れが書いてあります。で、このメインのフォアイルは70行目から始まってますね。でこちらの、シートの、 あのポートが変化って書いてある if 文ですね、これが78行目になっています。でその上の76行目ですね、はい、でその上の75行目でですね、アスタリスクのスイッチポートっていうので、まあ、ポートを読みに行くと。でポートっていうのは何かというと、マイコンからしたらですね、外部の世界とこう接続するため の、 あの入出力 の、 あの、データが入ってくるところですね。で結局、これはスイッチの切り替えオンオフっていうのが、マイコンからするとこのポートと呼ばれるものを通してあの読めるというところですね。で、あの76行目のところで、これあの慣れてない方はちょっと読みにくいかもしれませんが、あの前のスイッチの状態と現在のスイッチの状態、これをですねエクスクルーシブオアを取ってますね。でエクスクルーシブオアが取って、1が出るということはなんか状態が変化したという形であのプログラムを書いています。まあ、ちょっと あまり慣れてない方おられるかもしれませんが、これが、ここでいうポートの変化というところですね。で78行目から88行目あたりがイベントの解析をしています。78、79行目あたりあの、ビットのアンドを取ってますね。でこれすらポートの変化っていうのは通常ビット表現されてます。ポートはだいたいビットであのアサインされてますので、ビットのアンドソーソアをやって状態を見ているという状況ですね。から92から111かなぐらいが制御の部分と、こういう形になってます。で、まあ、これはどちらかハードウェアを意識してポートの変化があったときにイベントを解析して何が起こったかを見て温度制御しようというような構成のプログラムになります。でなんとなくいい感じでプログラムが書かれていて、これで失敗事例1よりは考えているかなというところがあるんですが、実は大きな、落とし穴があってですね、初めから状態を2つの状態しか考えてないので、変数ブーリアン型で取ってますね。状態、これ保温制御、沸騰制御、この、まあ、2つの状態しかないとして、ブーリアン型の変数を定義しています。ブーリアン型のあれを定義しているのがちょうど60行目のところですね。じゃあこれやったらそれ以外の状態が入ったときにですね、あの拡張性がなくなりますね。まあそういった問題が出てきます。それからまあ仕様の、まあ、あの細かくソースを見ていくとですね、仕様の誤解があります。沸騰ボタンがトルク制御になってない、ボタンを押すと高温節約ミルク、また高温とこうぐるぐるっという回る仕様になっているが、そういった仕様には対応してないですとか、蓋が開く、水がなくなる、ポットが倒れると、こういう、まあ、状態になった時ですね、ハード的にスイッチが切れると想定していると。実際はまあ、そういったところソフトで制御するという仕様変更が入ったらどうするのとかね、まあ、そういった拡張性に欠けるようなちょっとプログラムになっています。でまあ、どちらも失敗事例ということで、まあ、書いてますが、どちらも何が問題かというとですね、仕様をですね十分検討せずに、まあ、ある意味自分が読んで、あ、分かったというその範囲の中でですねプログラムを設計しているというところが一番大きな問題になっています。で仕様を見て、まあ、このようにすぐプログラムを作ってしまうとですね、例えば保守性が低いようなプログラムになってたり、それからあまりにもハードに寄りすぎてですね再利用がしにくいプログラムになってしまうことが得てしてあります。でこの下の方に書いても分析しないで即コーディング、要は仕様を読んだ、あ、分かった、理解した、大体 OK だって言ってすぐにこうプログラムコーディング入っちゃう。 でそうするとですね、要求仕様が曖昧のまま先に走っちゃって、後からこれもこれも足さなあかん、あるいはこういう仕様変更が入った時に対応ができないという、まあ、そういったことが出てきます。それから十分仕様を理解せずに、まあ、もう 先走っちゃうんで、当然設計する人の理解も曖昧なままで、で初めて客からですね、これはこういった時はこうでなかったらいけないじゃないかと言われた時に、あそうかというようなハメになるということで、こういったことはまあ低い低品質、低い品質のプログラムになっちゃうという、まあ、一般的なパターンです。で、まあ、そんなもうよく分かってるよという方がおられたらそれはそれで結構で、まずまあこういったよくあるパターンを理解した上で、まあ、次からの講義を聞いていただきたいということです。で1枚目、一番初め表紙に写真入れておきましたと言いましたよね。で皆さん写真覚えてますか？きっと覚えてないですね。犬が何匹か、実は子犬が何匹か寝てるあれなんですけど、1匹だけですね、お腹向けて寝てるんですね。でこういった、まあ、1匹だけ変わったやつですね、が他の犬の中に混ざってるとわからないと。でまあ、これがまあ言ったら仕様の曖昧なやつと思ったら、仕様、こういう仕様書 のいっぱいこう分厚い仕様書の中にですね、こういう仕様の曖昧なやつが1匹や2匹混じってても、そこはなかなか気がつかないということが、まあ、メッセージで表紙の絵が入っているということですね。だからここのメッセージは分析してますかと、写真よく 見ましたかという、まあ、そういう作者のメッセージになっています。はい、ではこれで、まず失敗事例のご紹介を終わります。